それでは、メッセージに入ります。詩編の84編、この御言葉をじっくりと、味わいたいと思います。詩編の84編、まず1節から7節までをお読みします。万軍の主、あなたのお住まいはなんと従わしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。とりあえずここまでにしましょう。この詩編はですね、皆さん自身、皆さん一人一人に照らし合わせて祈ると、とても恵まれます。ダビデは、これはコラの子たちの参加ですね。ダビデではなく、詩編はダビデだけでなくコラの子たち、また、モーセもいますし、アサフもいます。いろんな人がそれぞれの祈り、それぞれのその時の思い、神様に対するその心を神様に捧げた詩がたくさん散りばめられております。皆さんも皆さん自身の詩編を、作ることはないでしょうか。私たちもですね、日々の生活の場面において、祈りの場面において、いつも神様に心を注ぎ出すということを、しょっちゅうあるかと思います。先人たちがそのいろんな場面において神様に対して心を注いだのがこの詩編です。ダビデはある時は、もう本当に敵の前で恥ずかしい思いをした時に、ある詩編を読みました。敵が憎たらしくて憎たらしくてしょうがない、その思いさえも詩編に、神様への思いとして表していました。あるいはこのようにして、本当に主がお慕わしいお方であるという思いもこういうふうにしたと思いました。皆さんもこの今お読みしたところを経験ないでしょうか。主を慕い求めている皆さんにはきっとあるかと思います。万軍の主よ、あなたのお住まいはなんと慕わしいことでしょう。ここにいる皆さんはもうあれですね、今日は昼の1時からもう夜の8時なのに、ずっとここで、交わったり祈ったり、一緒に食事したり、それでもまだ飽き足らず、こうしてこんな時刻まで、共に賛美をしたりして、全然疲れないですよね。で、本当あっという間に時間が経って、もう小学校の頃の あれですね、修学旅行みたいな、遠足みたいな、そんな感じのウキウキワクワク感がずっとありますね。主の喜びが皆さんのうちにあるからです。主を楽しむその心を神様が喜んで、そして神様ご自身も私たちを楽しんでいてくださるからです。ここで、私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。身も心も生ける神に喜びの歌を歌います。神様、こういう心を本当に喜んでくださいます。神様、何を喜ばれるでしょうか。もう自分の身を焼き尽くしてでも、犠牲を捧げることでしょうか。主は犠牲を喜ばれるではなく、憐れみを喜ばれます。主は私たちの全財産をはたいて、ああ捧げました、しようって、そうやって悲壮感たっぷりな捧げ物を喜ばれる主でしょうか。いえ、皆さんの真心からのそういう喜び、感謝、捧げを喜んでくださいます。スズメさえも住処を見つけ、またツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。ね、ツバメがあなたの祭壇を見つけました。 ツバメってあれですね、あの堅固な家の屋根の下に、泥を集めてきて、それで巣を作りますよね。私たちは堅固な岩であるイエス様のうちに巣を作る者たちです。イエス様というその堅固な家、頑丈な、決して揺るがされないその岩の上に建てられた、それが私たちです。ツバメは泥を使って巣を作りますね。私たち人間は泥に過ぎないかもしれませんけれども、しかし堅固な岩のうちに巣を作るとき、私たちはその全能者のところに宿ることができるんです。5節から7節までお読みします。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の枠とところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アメン。その心の中にシオンへの応じがある人とはどういう人でしょうか。シオンというのは主の町です。神様の都、神様の町です。そこに向かう道が皆さんのうちにある人、つまり神様に対する思いがある人です。いかなる時においても神様に対する思いで満たされる。皆さんの心のうちに天の都を思う心がいつもある時、いつでもどんな時でもその神様に対してそのチャンネルが通じているわけです。そういう人はどうでしょうか。涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。涙の谷を渡っていますでしょうか。その中においても神様に対するそのチャンネルがあれば、泉が湧いて出てくるんですよ。なんか状況はとてもまずいんだけど、でも泉が湧いてくる。心の内に潤いがコンコンコンコンと湧いてくる。泉は自然と湧き出してくるものですね。上から降ってくるものではありません。あるいは溜めていて、いずれ飲んでいたら飲み尽くされてしまうようなものではなく、常に湧き続けるものです。神様からの恵みというのはいずれなくなるものではなく、いつもコンコンコンコンと湧いて出てくるものです。そういうところは初めの雨、また後の雨もそこを祝福で覆います。いつも潤されているんです。カラカラな砂漠の土地を神様与えるんではなく、潤された土地、天の雨によって豊かな作物で祝福された土地を神様は用意してくださいます。それはその私たちの力が神様にあるもの、心の中にシオンへの応じ道が通っているものです。神様に対してチャンネルのあるものです。私たちはイエス様という誠のブドウの木につながっていなければ、いずれ枯れてしまいます。イエス様からその命の樹液が流れてくるから、いつでも私たちは潤され、そしてやがて実を結ぶことができるようになるんです。続いて8節9節。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。昔盾というのはですね、自分の国の印がついておりました。盾というのは敵から身を守るものです。剣が迫ってきた時にこうやって、差し伸べてガンって防ぐ。矢が飛んできた時もそういう風にやってガンって防ぐ、そういう防具ですね。それには自分の国の印がついています。私たちは天の万軍の主の印がついている者たちです。 私たちの盾は信仰の大盾、それが天の印がついているものです。その神様に、私たちの盾をご覧ください、あなたの印がついてるでしょ、そういうふうに祈るんです。敵が目の前に迫っているとき、その盾を差し出すんです。敵から来る攻撃を防ぐだけでなく、その盾には天の父なる神様の印がついている。私たちの信仰は天の父なる神様の印がついています。それを神様に向かって示すんです。私の盾をご覧ください、あなたに油注がれた者の顔にどうか目を注いでください。唯一油注がれたお方はイエス様です。ですから私たちに目を注いでくださいではなく、私たちに油注がれた者に目を注いでください。盾を示すときですね、だから油注がれたものを神様見てくださるんです。私たちではないですよ。ですから盾をグッて差し出すのはとても重要ですね。敵に対してだけでなく、私たちの主に対しても大切です。10節から12節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日にも勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アメン。皆さん、ここにいて、いつまでいたいですか？楽しいですか？アメン。そうですね、もう本当、仕事とかそういうのなく、いつまでも神様を賛美したり祈ったり、ね、交わったりしたいと思うんですけど、まあ、そういうわけにはいきません。私たちは世の与えられた使命があり、仕事があります。でも主をこうやって頼るところ、私たちには鳥の巣があるように、ツバメの巣があるように、こうやって戻ってくることができます。いつでも主の守りのもとに、またこういうイエス・キリストの名前が付けられた兄弟姉妹の交わりのうちに、私たちは戻ってきて羽を休めることができます。いつでもいつまでも戦っているわけではないんです。一人孤軍奮闘するのは主の御心ではありません。一人で何か、誇り高く生きるんだ、そういうふうにやってたら、いずれ疲れ果ててしまい、性格もちょっと歪んでいってしまいます。私たちはいつでも主の交わりのうちに、イエス・キリストの名前のところに、そういう兄弟姉妹たちのもとに戻ってきて、そして、こうやって安らぐべきです。悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいっていうのは、要するにもう本当に豪勢な宮殿の中でも悪人だらけ、そういう宮殿の中に真ん中にいるよりは、神の宮のほんの端っこのところにいる方がマシだということをここで言っています。世の富、きらびやかな、そういう富、それを求めて行く人は多いんですけれども、しかしその富のど真ん中がもし悪人だらけであったら、たとえ富に囲まれていたとしても心を安らぐ暇がありません。むしろそれだったら、こんな粗末ながらでも神様の御そばの住まい、神様の住まいのところに、そばにほんの隅っこでもいいから、隅っこでも いた方が、そっちの方がはるかにマシです。平安があるからです。誠に神なる主は太陽です。盾です。どんな攻撃をもからも私たちは守られる。私たちはその愛によって潤してくださる。そういうお方のところに私たちはそばに行きたいですね。そして主は正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。皆さん持っているものは良いものに満ちていないでしょうか。目の前にあるのは何か貧しいものというふうに見える、そういう時があったとしても、しかし主の目に正しいものが持つわずかなものは 悪人が持つ多くのものに勝ると箴言に書いてあります。私たちは必要なものが与えられていますよね。今本当に必要なものが先は見えませんよ。また、銀行口座のお金は本当に少ないく見積もれるかもしれませんけれども、しかしそれでも霊の目においては私たちは一切の必要が満たされるという約束で満ちています。私たちは全ての必要を満たされる 主のうちを歩んでおります。正しく歩む者たちに良いものを拒まれませんと書いてある通り、主は私たちに良いものを拒まれません。では最後に、一言お願いします。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私たちはあなたを慕って恋慕って耐えるばかりです。私たちの身も心も生ける神に喜びの歌を歌います。あなたに向かって賛美を捧げます。私たちは誠の住処であるあなたを見つけました。あなたのうちに宿るもの、そのものにしよう。あなたは良いものを拒まれません。なんと幸いなことでしょうか。私たちはいつもあなたを褒めたたえていたいです。私たちの心の内にシオンへの王子を立ててください。シオンへ通じる道を私たちいつも心を留めます。油注がれたものに対してイエス・キリストに対していつも目を注いでいるものとならせてください。どんな時においても、涙の谷を過ぎる時もイエス・キリストに目を注ぎ続けるものはそこを泉の湧くところとします。初めの雨、後の雨によってそこはその地は祝福されております。乳と蜜が流れる天の作物がそこを覆い、豊かに覆う、そのような祝福でそこは覆われております。イエス・キリストにいつも目を注ぐものを、あなたはこのようにしてくださいます。私たちがいつもあなたに向かって目を注ぎ続けることができますように、私たちの祈りに耳を傾けてください。誠にあなたは太陽です。あなたは誠に盾です。あなたの大庭にいる一日は世における千日にも勝ります。とこしえに私たちはあなたの御前に住まわせてください。あなたの守りのうちに住まわせてください。世においては困難がありますけれども、しかしイエス様は世に打ち勝ちました。私たちは勇敢であり続けることができますように。主よ、私と川上さん、また水野夫婦はこれから新潟の地に向かい、笠原さんたちはこの地に残って、そしてこの地においてあなたの御用をなします。どうぞあなたがその聖霊の油を豊かに塗り込め、そしていつもその油がとどまり、その導きをあなたにあって喜びを持ってなすことができますように。恐れ不安ではなく、あなたに対するあなたが何をなしてくださるのかという、そのワクワクする喜び、期待する心を持ってことにならせてください。それは私たちも同じであります。新潟の地で何があるかは分かりません。何をあなたは準備しておられるのか分かりません。しかしそこは祝福の雨で覆われていることを信じて感謝いたします。これからの祈りの時をあなたが導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では祈りの時間に入りたいと思います。